大吉ポッドキャスト一旦ここにいます。どうも博多大吉でございます。さあ第41回目の配信でございますが、今週と来週は実はですね、まあ玉結びの、まあ、つながりのある方はこの番組に来てもらってますけども、その中でも非常に僕とはもうつながりが濃厚な、特能な方が、ゲストで来てくれるんですけども、その前にいよいよ1ヶ月を切ったということで、ここで花大どんたく、2月10日の花大どんたくについて、マネージャーのうちのはるちゃんからお知らせがあるそうなので、ここで登場してもらいましょう。はるちゃん、自己紹介改めてお願いします。
はい、吉本興業で博多花丸大吉のマネージャーをしております山下はるかです。お願いします。
どうもフルネームでありがとうございます、担当タレントは我々と
あと摩天楼
どういう組み合わせや、はい、くじ引きで決めてんのうちの会社は。
わからないです。はい。
花丸大吉と摩天楼って、はい、あんまりね、その接点がないね、二組を担当している春ちゃんですけども、はい、さあ、春ちゃんね、今ここっていうのをね、この番組やってますけど、春ちゃんの今ここはもういつかやるとして、今日はお知らせで来たんだよね。
はい。
はい。今日は一体何のお知らせでしょうか。
ちょっと来月に控えております花大どんたくのグッズをちょっと私といくつかの担当でやっておりまして、でその事前にオンライン販売をしておりまして、それが11日から21日まで、で販売をしておりますので、ぜひという
21日まで
21日までで販売したものを当日に間に合うように発送しますよっていう、
1月の21日まで、
はい、
なるほどなるほど。じゃあこれ配信が1月の17なんで、
はい、
もう残り4日、
ね、はい、
お急ぎくださいっていう告知ですね
はい、ちょっといくつかもしかしたらサイズによってないものもあるかもしれないんですけど、
これでも結構一般的なんてね、こういうビッグイベントでグッズをちょっと早めに売るっていうのは。
そうですね、なんか当日、まあ、グッズ混み合わないようにっていうのとか、あとはまあ当日もう朝から来てくださいっていう意味も込めて、
なるほど、
はい、
うん、
なんで、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、グッズ担当ね、はるちゃんとその他の社員さんでねみんなで頑張ってやってくれたということですけど、
はい、
さあ改めて何種類出るの今回。
ホームページにも載ってるんですけど、
うん、
まあ、T シャツ、パーカー、ロンティー、
うん、
あとタオル2種とトートバッグ、
はい、
で靴下、
うん、
ステッカー、パスケース、うん、あと、うん、お菓子とアクリルスタンド、あとパンフレットもあります、
売れる？大丈夫？こんな作って。
そうですね、ちょっと頑張ったのでぜひ分かんないです、私も分かんなくて、
うん、
いつもグッズを他の単独とか作ってる社員さんとかも、うんうん、
はいはい、
もうこの規模は分からんっていうので、
ドーム規模はね、
はい、
うん、
ただまあなんとなくこういう計算で数は作ろうっていうのがあるので、う
ん、
いや、
だから僕はるちゃんにねずっと言ってたよね、はるちゃんがほら、はい、ファンクラブ入るほど好きだから、
はい、
ちょっと勘違いしないかと俺たちは関ジャニじゃないとばいと
言わないでください、ね、
よくなんかコンサートとかね、
はい、
抽選で当たった行ってるとか聞いてて、
はい、
まあ、その感覚でグッズ作ってくれたかもしれんけど、マジで我々そういうアイドルじゃないからもう一番思うのがアクリルキーホルダー、これ売れんのこれ。
いやもう X、 それこそツイッターとかで、
うん、
アクリルスタンドが欲しいとか、
うんうん、
すごい
言ってくれてる。いや、そういう声って多分俺100人おらんと思うけどな欲しい？三船くんも欲しい？まあまあまあまあ頑張って作ったんでね。あんまりまあ売る側がこういうこと言うのもあれかもしれないですけど、僕と花丸はずっと首かしげてんだよ。これ売れるのこれっていう。ねえ、まあ、だから、花大どんたくってね、僕らの名前がついてますけど、まあ、吉本のね、たくさんの芸人さんが出るイベントなんで、
はい、
うん、そういうグッズではないのよ、正直。もう我々が前面に出てるから、これがね、例えば M1 王者の令和ロマンのアクリルキーホルダーとかさ、今人気のかまいたちのタオルとか、うん、千鳥のパーカーとかやったら売れるかなと思うけど、もう全部花大やから、参ったなぁなんて思いますけど。さあ、その中でも先行販売しているやつを改めて教えてください。
愛と人脈のホッティシャツっていう、2人のポスターで撮った写真を使っているものとか、
はい、
あとパーカーと、
うん、
イラストのロンティーと、ロゴのロンティーと、
うん、
あとビッグタオル、
うん、
マフラータオル、
うん、
トートバッグとソックス、
うん、
が事前に先行販売しているものになります。
なるほど。アクリルキーホルダーも当日会場で売ってみるのね
はい、当日、ね、売ってみます。
いや、これね、あんまり有縁かもしれんけど、これ何枚ぐらい作ってんのこれ。
どれですか。
例えば T シャツ、
T シャツ、
うん、
何枚ぐらい、
何枚ぐらい作ってんのこれ。
でも大体全体の、うん、 そうですね、3割に行き渡るぐらいの数、うん、
3割
ちょっと待
って、え、客席って3万3千だよ。
はい、
ってことは1万枚ぐらい作ってんの？
全部でですね、そのいろんな種類合わせて。
ああ、よかった、一つの種類の T シャツで1万枚も吸ってるかと思ってそれはないね。
はい、それはないです。
アパレル系で全部で1万ぐらいね。
ちょっとぐらいですね。はい、
あ、いや、それにしても多いけどな花大ドンタクソックスなんて、これあんた新しい学校のリーダーズじゃないとばい
でもこういうの流行ってるんです、この吉本興業の T ソックス。
あ、そうなの、
はい、
うん、まあまあまあね、うん、まあね、あの、今はるちゃん25だっけ、
はい、
今年6だっけね、
はい、
そういう若い世代のね社員さんたちが頑張ってね考えたグッズというか、
はい、
デザインもね非常にまあおしゃれな感じで仕上がってるはずなんですよ。もう一昔前の吉本のグッズとはもう大違いだ。普段から着れるようなね、
はい、
そういうの意識してるよね、ちゃんとね。
はい、
はい、
そうです、
うん、ちなみに今日はるちゃんが着てるのが
これパーカーですね。
花大パーカー、
はい、
花大ドンタクパーカー。ビアジョッキで乾杯してんだ。
あ、そうです。
あ、いいね、
いい、
何がいいってグレー地に花大ドンタクってなんか刺繍が入ってるんですけど、グレーに白で入れてるからパッと見わからない。
ここにも
いいね。あ、フードのところにもね、
はい、
なんか書いてますねオールアウトファイトオブラブ&コネクション、愛と人脈の総力戦ってことね。
そうです、そうです。
これもグレー地に白で書いてあるからよく見ないとわからない。
さりげなく、
いい、ね、はい、それぐらい、それぐらいがちょうどいいと思いますよ、
はい
はい、でもね、種類によってはありがたいことに先行販売ももうちょっと品切れもあるんだってね、
はい、
うん、
そうです、
うん、
まあ、じゃあ気になる方は、
はい、まあ、な、詳しい情報は、公式サイトの方、
はい、
そこをご覧いただくということですね。
はい、もちろん、はい、当日もあるのでぜひお願いします、
う
ん、
はい、ということでこのぐらいで大丈夫、いい、はるちゃん、
はい、
いい、まあ来週もあるからね
、うん、ありがとうございます。
来週本当なんで今日言わなかったのっていうグッズの話しようね、じゃあ、うん、私がまあ今までいろいろ今日言いましたけど、一番もう心配してるグッズ、まだ未発表のやつなのかな、
パンフレットですか。
うん、もう一個あるじゃん、ほら、あれ、
あれはちょっとまた別で、
うん、あれなのよ、あれがもうマジどうするんっていうやつ一個抱えてるんでね、それは来週のお楽しみにしていただきたいと思います、改めまして詳しい情報は花大どんたくの公式サイトでご覧ください。ではこの後ジングルを挟みまして特納ゲストカンニング竹山くん登場です。では参りましょう。今週来週はこの方とおしゃべりします。自己紹介どうぞ。
こんにちは、カンニング竹山です。
どうもお久しぶりです。
お久しぶりです。
今年初めてかね。
今年は初めてじゃない、
去年ね福岡の番組とか、
そうね、
来てくれたりとか
飲んでたりねしたけど、
うん、したした、うん、お元気してました。
元気にしてますよ、元気にしてますよって俺が聞きたいぐらいだわおめえの方が大変だわってい
や本当大変
おめえさんのところの方が大変だろう今ってい
やなかなかね、もう本当もう、ね、まさかなことが起こる
もん、いろいろね、やっぱり世の中長く生きてると、
うん、
ね、何が起こるか、もうなんかそういうことに対してもこう、うん、免疫がついてきたけどね、いろんなことが起こっても、
うんうんうん、
でほら元日はほら震災とか起こって、
はい、
わあどうしようかなと思ってドキドキしたりして、うんうん、じゃあ一個ずつこう、うん、何こう冷静に考えるというか、
うんうん、
っていう気持ちはついてきましたけど、
うん、
それでもやっぱりまだ想像もできしないことが起こったりとか、うん
ね、
いろいろしてますからね。
まだ1月だよっていうね。
本当ですよ。
そういう話もあるけども。
はいはいはい、うん。
まあまあね、元気にやってまいりたいと思います。
うん、
さあ、この配信では、まあ、あなたはどうして今ここにいるんですかっていう、まあ、失礼な言い方になるかもしれんけど、どういう人生を歩んできて、今この、感じになってるんですかみたいなことを聞くっていうね。
いやもう聞きたくないやろ俺のことなんか。
そうなんよ。
結構話しとるやろ。
聞きたくないこともないけど、もういろいろ喋ったしね。いろいろ
喋ってるからねお互いのことね。
で玉結びでももう喋ってるから。
まあそうね。
福岡時代のことはもう言うことないよね。
言うことないし俺も1年しかいなかったから。
そう。
あんまりですよね、あんまり覚えてないのもあれば。
うん。
まあどうですかね、覚えてるのもあるけど、まああと個人的には一番気になるのはうん、あれですよね、全然リスナーにと全然関係ないと思うけど、
うん、
ずっとここ何年か心の中にあるのは、
うん、
なんでコンバットマンは吉本辞めたのかっていう 1年前ぐらいに、うんうん、福岡行くたびに向こうの業界人の人はそれ言ったり、はいはいはい、花大と会ったり、うん、俺元相方の健坊と会ったりしたらその話になるけど、うんうん、なんで辞めたかの確信は誰も教えてくれないのよ、
はいはいはい、僕らと同期のね
同期のね
福岡吉本のコンバットマンさんが実は去年一昨年かなもう吉本辞めてフリーになって
そうなんですよ、うん、
それに追随する形で高田課長っていうのもフリーになって
あ高田課長も辞めたの
フリーになったよ、うんで2人でなんかいろいろ番組あの多分需要ないんだわこの話
コンバットマンさんは福岡行くとテレキューにしょっちゅう出てるのは見てんのよ、
うんうんうん、
で高田課長は、うん、あの
RKB じゃない
RKB の俺がマジモンってやつをたまにやるんだけど、うん、そうするとなんかロケ行ってくれてんのよ
出てくるあ後輩だもんね課長はね
そうそう吉本じゃないんだ、
う
ん、
もう吉本じゃないみたい、うん、
奥さんとも仕事したことあるよ
高田の
あ奥さんもタレントさんでしょ
そうそうそう福岡のタレントさんと
奥さんとマジモンのロケ一回行ったね
いろいろね今竹山君もね最近は福岡来てるから
なんかね呼ばれてね行く
そういう事情もあるけどだから福岡時代は、うん、さっきも言ったけど竹山君1年しかおらんし、
はいはい、
で私も竹山君も実は学年は違うけど年ほぼ一緒で
そうですね大吉さんが1個上だよね
僕が3月生まれで4月やろだから学年1ヶ月ぐらい、
う
ん
うん、そうね
だからもう早い話が18、19で、うん吉本入って、うん、で1年やから、うん、もうお金がないから
お金ないね全然なかったね
だからエピソードトークがないのよ
ないね飲み行くったってこ店とかあんまり覚えてないし、
うん、
そういう福岡の美味しい店とかいうのに入るお金もないから
ないもうマジであの事務所の前のほかほか弁当ぐらいね
ほかほか弁当、
ねまあ、今のホットモット
ホットモットね、
うん、
あそこでね俺がいつも頼んでた好きなのはね、うん、あの東京にはなくてなかなかないのかな、うん、焼きそば弁当ね
はいはいはい、はい、
焼きそばとご飯と唐揚げ、
うん、はいあったあった
あれが、ね、好きだったんですよ
あれも唐揚げ最初ついてなかったの覚えてる
それ誰かが言ったんやっけ
あの我々の名付け親になった吉田所長、うん、福岡吉本の所長が、うんうん、お前らおもんないなって毎日口癖みたいに言ってて、うん
はい、
でほか弁食べてたのよ、
うん、
で所長が好きやったんよ焼きそば弁当所長も
そうそうそう大阪の人やしね
そうで所長がある日お前らここに唐揚げ1個入れてきてくれや、うん、そうお使いで買いに行かされてたから、
はい
はい、で、うん、でどうやってですかっつったらそんなもん頼み込めやええねんとか面白お菓子店員さんに言うて唐揚げ1個入れてもらう大阪の芸人やったらこれぐらいみんなやるでいけいけとか言われて、
ね、無茶ぶりよパワハラですよ今考えると
本当よね
めっちゃパワハラ
でそれで日替わりで僕とか、ね、竹山とか相方の田中とかで行ってでみんなで頼み込んで結局1個50円で売ってもらうようにしたの
そうそう
当初
やっぱチェーン店だからね買ってはダメなのよ、うん、
できない
本部に聞かないと、
う
ん、
でもできないって帰ったら僕ら怒られるから、
怒られるのよ
結局サービスでつけてもらいましたって言って50円自腹で払ってとかねそれでいつの間にか焼きそば弁当に唐揚げが入る
つくようになったのよそれでね
あれは多分我々の功績じゃないかななんて話がだこういう話ぐらいしか実はないのよ
だから今ねそういう無茶ぶりに答えた話俺は18、19の時にそうですけど、
うんうんうん、
だからもう時代もやっぱりいろいろ変わったなと思うのはさ、
うん、
まあそういう人こんな話すると おじさんくさくなるけども、
うん、
その唐揚げ弁当の下りでさえさ、うん、めちゃくちゃモラハラパワハラじゃん、
うんうんうん、
でも当たり前のように存在してたし、
はいはい、
今で言う芸人でいう関西でいうところ手店東京でいうところネタ店、
うん、
っていうのもさもう謎のスパルタのネタ店で、
うんはいうんうん、
今なんか若手めちゃくちゃ優しいのよ、うん、若手のネタ店なんか見ると
あ見てんの
見るとたまにほら覗き行ったりとか、
ね
うんうん、そう先生たちとか、うんうん、そういう決定権のある人たちもすごく優しく教えてくれて、
うんうん、
時には若手の子がさまだお笑いもそんな初めて数年しか経ってねえ子がさ、
うん、
何年も経ってる重鎮とかにさ意見したりするのよ、うんでも僕らこういう考えでこうやってますからみたいな、
うんうんうん、
俺らの時そんなこと言ったらさ、うん、誰に言うとんじゃこらって言われて
そうね物の一つ二つは
物の一つ二つは飛んできて
平気で飛んでくるよね
直せよお前ってどこ直してよお前っていうのあったでしょ、
うんうん、
それは福岡だけじゃなくてそこから僕は後に東京に来て、うん、東京の大手に入るんだけど、
はいはいはいうん
そこでも同じだったからねそこのものの一つや二つは飛んできてたからね、
うんうんうん、だから今回僕が聞きたいのはそこなのよ、
うんうん、
だから1年間で竹山くんいなくなって、
はいはいはい、
そこからもう言ったらほぼ音信不通になったじゃん
俺もう10年ちょいぐらい音信不通だね
一回だけほらカンニングでさ深川座っていうとこに、う
ん、昔ね深川座ってとこにライブハウスがあって
あったよ、ね、
倉庫改造したね、
うんはい、なんか2階天井裏が楽屋みたいな
天井裏が楽屋 で倉庫を改造したから、客席がね桟敷席なのよ
そう畳やった桟敷、うんうん、
で多分そこでいろんな芝居とかもやってたんじゃないの、うん、今はないけどね、
うんうんうん、そこ見に行って それ終わりで打ち上げも行かしてもらって、はいはい、最後竹山ん家に泊まったよ。
高円寺のね風呂なし3万3000ぐらい
かな。でそこでコインシャワーっていうのを生まれて、ね、
コインシャワーがあったの
初めて見てあんまり暑いちょっと寒い時期やったと思うけど、うんうんうん、まああの時に、まあ、花丸とね、はいはいはい、2人で行って竹山ん家に3人で泊まって、うんうん、まあ花丸さんがどう思ってたか知らんけど、うん、俺ほんと心に決めたもん東京行かんってこれはむずい、これはと思ったもん。
もう俺があの時東京来てマントカンニング組んでたから、うん、多分上京して2年ぐらい経ってんのよ、
うんうん、
2年ぐらい経ってるから風呂なしのアパートであることとか、うん、お金なくて風呂なしのアパート住みたら近くにコインシャワーがあればコインシャワー使うとか銭湯が閉まるからね、
うんうんうんうん、
そういう生活が自分の中で当たり前と思ってる、もう受け入れられてる時よ、
うんうんうん、
でも確かに福岡の人にとっては、うん、なかなか風呂なしのアパートなんつうのないし、
まあね、
銭湯文化も結構先にもう終わってたから、
うんうん、
びっくりすると思うよね。
コインシャワーはマジで海水浴場でぐらいしか見ないやん。
そうだね、うん、6台ぐらいあるのかな、あのあれと、うん、コインランドリーと同じになってるような、一緒についてるような、う
ん、ね、だから、ね、で改めてやっぱ福岡吉本時代さ、竹山くんはエースと呼ばれてた男やから、うん、
はは
エースと呼ばれてた男が赤東京で風呂なしのコインシャワーかーと思ったら、はいはいはい、でちょうど福岡でさ、うん、番組とか始まって、ね、ちょっと仕事が増えてきた時期やったから、うんうん、ああもう絶対東京なんか行きたい行きたくないじゃなくて、うん、行けないと思った。それはすごく覚えてる。
そうね、そのカルチャーの違いはあるだろうね。ああ
でそっから音信不通になって、
そうね、
まあ有名な話だけどある日突然めちゃイケに出た
んだよ、ね、出たんだろうね。福岡から言うと虎のもんじゃないよね、放送してないから。
そう、虎のもん見てたから
めちゃイケだよね。
だからその間に1回か2回オンバトがあったけど、にしてももうほぼ知らない状態だったから。
オンバトなんかだって受かったことないからね。
そう、
俺なんか受かったことないし、だから前も話したかもしれないけど、うんうん、受かったことないのに3回目で中島さん大喧嘩するから
番組のスタッフさんと、
それもプロデューサーと、
なんで受かってもないのに
受かってもないのに、
うん、
1回目出てもうただ滑って終わりよ、
うんうん、
ほんで2回目出てまた滑って終わりよ、うん、これも、まあまあ、吉本さんもそうかもしれないけど、事務所の順番みたいのがあるじゃない、うん、
はいはいはい、
枠とか順番とか、
うんうん、
でやっとチャンスもあったのに終わる。でしばらくずっと呼ばれなかったの、
うん、
でその呼ばれないうちにこっちはもう切れ芸みたいな漫才で、
うん、
ちょいちょい東京の事務所のライブなんかでも結構優勝しだしてんのよ、
う
ん、
ほうほうほうほう。
でそれくらいの時期で虎ノ門もちょっと虎ノ門まだ絡む前か絡んだぐらいかな、
うんうん、
でちょいちょい優勝しだして、
うん、
ほんで名古屋大会っていうのに俺ら呼ばれたのよ、
うんうん、
多分ちょっとある程度ちょっと名が出てきたからじゃない、
うん、
ほんでどうしようかっつって、まあ、いつも通りやろうって言って、
うん、
いつも通りやって、呼ばれたってことはいつも通りでいいんだろうと、
うんうん、
いうことでいつも通りやって、最後馬券の時にわーってニャニャニャニャ言って客にわーって文句言ったり、
うんうん、
いろいろしたわけさ、
うん、
で結果は落ちたわけさ、
うん、
で落ちて、うん、帰りに、うん、なんとか市民会館みたいな廊下だったかな、
はいはい、
一番偉いプロデューサーの人を当時、うん、その人に呼び止められて、
うん、
竹山中島、
うん、
そしてマネージャーの金巻が呼び止められて、
うん、
ただそのプロデューサーめちゃくちゃブチ切れて、
うん、
何考えてんだよっつって、
うん、
こんなのお客さんにこう文句言うとか、
うんうん、
ね、お客さんにお前ら才能ねとか何言ってんだよ、審査員として来てんのにって、
うん、
審査員にして やる番組だろって、
うん、
それでこう漫才だって怒ってばっかりでとかってとかって言って、
うん、
でそれであすいませんすいません、どれが言ってたらふてくされる言ってたら、うちの中島さんが途中で、
うん、
すいませんって言ったんだけどスイッチ入ったって、
うん、
呼んだのお前やろやこれだって言い出して、お前がお前呼んで呼んでお前呼んでこっち出ろとか出たやろうが、俺らが何やってるか分かるやろ、見とらんのかこのプロデューサーのくせに、だからって面白いの、見とらんのかプロデューサーのくせに、だからこんなしょうもない番組何にも作るしか頭ないやお前はっつって、何やったこれ、うるせえこれ、二度と出るかいっつって、
うん、
で竹金巻帰るぞっつって、
お
で帰ってしばらく出入り禁止です。
へえ、 NHK 自体。
そう、でもその後聞いたのは、
うん、
その後他の事務所のマネージャー陣に聞いたのは、
うん、
金巻っていう、もう今お笑い班のトップだけどね、
うんうん、
部長だけど、
うん、
金巻も俺は同級生で、
うん、
要はポンコツ3人で組めってやれって言われた3人よ、
うん、
で金巻も人に挨拶もできなかったから、
うん、
ただそうなんとか市民会館とか行って大部屋じゃんみんな、
うん、
そしたら俺らの出番が始まった時、金巻は怖くて怒るって知ってるから、
うん、
楽屋でずっと机にこうやって下向いて、
うん、
机に下向いてずっと震えてたんだって、
うん、
したら他の事務所のマネージャー陣が金巻って言って、
うん、
もう何やってんだよ見ろお前って言われて、
うん、
でいや怖いです怖いです、どうせまたババ言うか怖いですって怒られるとか
どういう精神状態
だったの、そういうやつだったオタクの、
うんうん、
たらお前何やってんだよって言って、うん、金巻って言って、お前んとこのあいつら売れるぞって、
うんうん、
どこで見つけてきたんだって、売れるぞ売れるぞ、見ろなってマネージャーに言われたっていう、
うんうんうん、
のね、ホリプロか鍋プロのマネージャーさんに聞いて、あの時楽屋すごかったのよって言って、次売れるぞカンニングってなって、すごい盛り上がったって話してて、
まあね、オンエアはされないということはボールは転がっては来なかったけど、ちゃんと爪痕を残してっていうね、
まあ、だから NHK さん的にはただただ今考えると迷惑をかけたっていう本当にご迷惑をかけて申し訳ないっていう ね
でもなんか温厚そうだね中島くんがね。
中島が切れますからね。
あ、そうなんや。
中島さんはいつもほら喧嘩言ってくれるのは中島だから。
あ、そうなん、全然イメージないね。
僕はあのテレビの収録とかライブとかでも舞台の袖で結構震えてる方ですよ。
うん、
やだな、帰りたいな、いやいや言いたくねえなーって言って、うん、したら中島さんが後ろから、
本当は怖いのは清志郎みたいな
もんね。それ
安志郎と見つかけて実は清志郎が怖いとか、
お前キレられない、お前どうしようもねえだろやとか、ね、偉そうにネタも考えてねえくせに言うっていう、
まあでもちょうどねカンニングがわっと言ってる時期の話やからね、はいはい、そういう、まあ、トラブルというかね、
まああるだろうね、
事件も起こったかもしれんけどね、うん、じゃあ改めて福岡吉本からいなくなったのが91年のはずなんよ。俺ら90年デビューだから。
90年デビューしたの俺ら。
90年の6月にデビューした。
ああ6月
で、竹山たちはちょっと早い、
5月ぐらいか、うん、90年か
で、91年の5月ぐらいにいなくなったはず、
うん、そうそう1年でいなくなった、うん、ちょうど1年ぐらいで、
で、まあ、いろんなニュースなんかインタビューとか読んだことあるけど、すぐ行ったんやったっけ東京。
いや、じゃ3回逃げたのよ。
うんうんうん、
3回逃げて、うん、
大丈夫、3回探してるから。
そうね一番初めはだから博多温泉劇場中に逃げたよね。
ああああ、
ほんで1週間ばかり、あれ覚えとるかな大工さん、うん、ミスタードーナツでバイトしよった大学生の千原さんってわかる、
うん、あでもね、なんとなくうっすら覚えてるよ。
ミスタードーナツの横のタオって、うん、
タオわかるよ、
うん、まあ、イタリア料理屋みたいなところの夜、うんうんうんうん、俺と花丸さんがバーだけやれってバイトしてた
よ。はいはいはい。
だからそれ裏でつながって、裏の動線でつながってるところが今はないけど、大きな結構大きめのミスタードーナツ
で、あったあった、
うん、そこに当時大学生の人たちが結構バイトしてて、
うん、
で俺と花丸さんも花丸さんも大学生って言ったら大学生だけど19ぐらいでしょ、うん、俺18ぐらいでしょ、
うん、
20歳とか21ぐらいの人も当てるじゃん、
うん、
でそれで結構可愛がられたのよ、
うん、
でそこで千原さんっていう人がいて、
うん、
東京からなんか大学かなんかでやってきた、
うん、
その人が長浜のところで一人暮らししてて、
うん、
でその辺の時結構よく遊び行ってたのよ。だから1回目は完全に千原さんの家に1週間こもってたね。
うーん、
ただだんだん千原さんとかも夜バイト行くから、うんうん、ミスノとかに、
うん、
だから竹山くんとかターボーって言われたから、うんうん、ターボーみんなめっちゃ探しよるよっつって、
うんうん、
いいのいいってずっと言いながら、うん、で千原さん言ったと俺のことって、うん、いや俺は何も言ってないけどって、
うんうん、
でもうすうす気づかれてるような気をするけどってなって、でそれで結局、うん、それで結局俺から行ったのかな、1回目は
1回戻ってきたね、
うん、
まあね、もうね、もう先言うとくけど竹山が飛ぶのももうやむを得ないぐらいな環境やったからね博多温泉劇場っていう場所自体がもうないけどね、
ないね
今ね、芝居小屋でキャパ200ぐらいかな、全部畳で、ね、で楽屋に寝泊まりするんですよ、
6畳のね、うん、裏が全部楽屋よ、
そう畳楽屋でね、福岡吉本、うん、あの時6人ぐらいおったんかな、
そうそうそうそう、
あみんな人屋に集められてマジタコ部屋みたいなとこで朝から晩までずっとやってたね。
おもろなくなるから家帰んなって言われて、
そう
みんな原付き乗ってるから帰りたいんだけど、
うん、
1ヶ月泊まれと。
いや私ちょっと距離あるから小賀やから、
あ帰ってたっけ、
帰れない、
帰れないの、
うん、俺はもう絶対泊まんなきゃ間に合わないから
そうよね、
だみんな原付きでね家帰れる距離やったから、
でも博多温泉劇場に寝ないと、うん、所長に怒られるから、
そうそう、
だからそれで帰ってきて泊まってさ、ね、6畳に、
いやほんともうカルト集団よね
そう
今思えば、
朝6時だっけ、6時ぐらいに起きてさ、
そう
福岡吉本の若手は掃除しろって言われて、
そう
掃除して
劇場とかね楽屋とか全部ね、うん、
で食堂があるのよ、
うん、
で朝ごはん食べ放題なんだけど、
うん、
ご飯と生卵と勝手に焼くウインナー、うん、もうそれ1ヶ月それしかないのよ、
そうでこれ何がひどいって、我々はまだ100歩譲ってペーペーやからあるけど、
ペーペーやからね、
来てる大阪の芸人さんもみんなそうやったから、
そうそうそう、
新喜劇が来てたけど、
そうそう、
座長以外新喜劇メンバーが10人ぐらいかな、
うん、
あと漫才が、看板さんと中堅と若手、
はいはいはい、
3組来てて、
来てたね、
新喜劇の座長と看板さんだけホテル、
ホテル、
うん、ただこれもさマリンホテルって言ってさ、うん、大人になって見に行ったら、うん、ようあんなとこ師匠たち泊めてたなっていう、はいはいはい、
あ俺もね一、うん、回見たことあるの、うん、この間、お亡くなりになった坂田師匠、
あの坂田師匠ね、
うん、坂田師匠を送ったことあるのよ、うん、
マリンホテル、
そう ほんでそれ見て、うん、こんなホテル泊まってらっしゃるんだ。当時まだガキだから俺もホテル事情知らないけど、うんうん、普通のビジネスよね。
ね、ビジネスの中でもちょっともうあんま言いづらいけど、
ちょっとランクはしたっていう。
だいぶした。うん。
そこに泊まってらっしゃったら覚えてんだよ。
ね、だからよくみんな我慢してたなと思うけど、まあその下っ端にいて一日中 ね、ずっとっていうの一月やるから。で一つ格付き公演やったからね。
そうね。格付きで格付きは吉本ね。うんうん、でもその格付きの間の月にそこはもともと大衆演劇の小屋だから、うん、大衆演劇の人がいらっしゃるわけよ。そう。何になるだとか、うんうん、山田龍二でございますとか。
よく覚えとうね。山田龍二
さん。朝だって山田龍二だとか山田龍二でございますって稽古するから。で大衆演劇来た時は、うん、その小屋と福岡吉本の契約かなんかお願いで、うん、舞台に出してくれってお願いで俺ら大衆演劇に出なきゃいけないよ。
そうだから大衆演劇の時は下働きはしなくていいけどその代わりね切られ役とかで
出
なき
ゃいけない。
で切られ役なんかやったことないから、はあ、その稽古とか行って
歯舞台の付け方とかも分かって自分で自分らで歯舞台つけて
そうね、カツラの下にやるやつな。
そうそう。で、あの、週1回ね、新作やんのよ。
うんうんうん、うん。
で、新作やるときは、うん、日曜の夜かなんかに、はい、みんなで舞台に集まって、うん、録音したら怒られるのよ。
そう。
座長が口立てで全部2時間の芝居を説明すんの。
う
ん、
そう。
ここで上手から、上手からこれが入ってくる、4人入ってくんだ、お前だなってくる。
そうそうそう。
で、ここで切られる、左、右、左、ね、うわーうわーうわー、ちょんちょんちょんとか言いながら。
これ2時間あって。
そう、これちょんちょんちょんが分かんないんだけど。
ね、でも、座員さんたちは食い入る
ように、
ね。
食い入る
ように。聞いて。
はい、ってやってるけど。
で、俺でもわけ分からんけど、切られ役のこの辺かな。この4人って、あ、今、指さされた、俺たちだとか。そんなをずっとやってたから。そ
う
そ
うやってたね。もうちょっとおかしくなってたね。
で、テレビ見たらさ、トンネルズさんとか、ダウンタウンさんとか。
あと大阪の若手、東京の若手。
がガーッと来とる時代で、うん、俺たちはこれ今
何をやってるんだ。ここの、福岡に住んでてもあまりここの場所に来たことないっていう倉庫街の港のところの、
ね、港のとこね。
そこで何やってんだってありましたね。
で、後からわかるけどね。まあ、まあ、昔から東京志向やったよね。
言った俺がでしょ、うん、俺はそうよ、
うん、で我々はもうなんだろうそのオーディション受けたけど箸にも棒にもで人数足りないから来なさい、
はいはいはい、
補欠合格組やったから、はい、まあ文句は別に言いようがないよさっきの中島くんやないけどオンエアされてないのに文句言っちゃいけないよなっていうのがどっかあるから我慢したけど、はい、竹山くんなんかほらオーディション受かったから、
う
ん、自動的におい福岡吉本
そうそうそう
でなんかいろいろやれるのかなと思ったら全然違うことばっかやらされて今我々面白おかしくこれでも喋ってるけど、はい、マジ地獄やったやから
いやもう辛かったね本当辛かっただって高校時代ぐらいからずっと東京のさ笑いっていうかそういうの好きでさ、うん、兄貴が東京いたせいもあってさ、うん、それこそ昔のラママ見に行ったりしてるわけさ
らしいね俺なんかの本で読んでびっくりした、ね、
そしたらまあ当時の雲南さんとか、うん、とジャドーズさんとかさ、
うん
まあ、爆笑さんも見たからちょっとぐちゃっとなってんだけど、うん、でそういうの見たりさ、うん、あとまあ何ほらスネークマンショー聞いてたりさ、うん、あとそれの延長でラジカルガレージビリンバシステムっていうさ、
うん、
もう本当に、うん、もう大竹まことさんたちとかさ竹中直人さんとかのさ、うん、昔の成功さんとか、
うん、
昔のその芝居をさ兄貴経由でさ、
うん、
ちょっと見たりしてるさ、うん、そこに憧れてる少年よ、
うんうんうんうん、
それがいきなり博多温泉劇場ってとこ連れて行かれてさ
そう、ね、
地獄だったよ
時代がね時代が悪いというか我々はそれ知らんからその吉本新喜劇か知らんから、はいまあ、別にまた耐えれたからでもやっぱ違うの知ってて違うの目標にしてたらああそらそ、ね、俺よなっていう話はしたな
今いろんなあのもちろんあの弟子からこう芸人になった方も周りまでいっぱいいると思うけど、
うんうん、
多分大体今学校から出たりとか、うんうんうん、今流行りはほら学校 の大学のお笑いサークルとか、
ねうん、
多いじゃないですか、
うんうん、
でそういう子たちとも今仕事するけど、
うん、
多分この話を言っても理解してくれないだろうなと思うから赤田温泉劇場の話はひた隠しにするからね
そうねもうこういうメンバーじゃないとも
うね共感できないから、
うん、
一緒にこの話を
ね楽しそうじゃないですかとかねなんか言われるのも嫌やし
信じられないことだらけですか
そうよ本当大変だったやからもうお金もくれんさ
お金くれないしねあとねいろんな大人をそこではもういきなり刺激が多いけどいろんな大人見るのよ
見た
もうあの要はその大阪の芸人さんがドワーって来るじゃん、
うん、
でそれ若手も有名な人も、
うん
来るじゃない、
うん、
そうするともうこれはもういいと思うけど言っても、
うん
あのまあ、もちろん名前は伏せるよ何人もいらっしゃったからね、
うんうんうん、
福岡の奥さんみたいな人がいるのよ、うん、で それも、うん、それもよく19、18、19の俺たちは一生分かんないけど、うんうん、
分からんね、
なんとなく察するっていう、
うんうん、
でそういうことを、あ、うん、はい、はいって言いながら、
ね、この方はどなたですかって、あ、言っちゃいけないんだなっていう人をね、
でなんとなく先輩たちから、うん、姉さんと呼びなさいっていう
ね、見たことないんだけどな、この姉さんっていうね、
でも奥さんじゃないんだな、なんとなく分かりながら、
そうだからもう最初やからね、それが
そうね、刺激やったね、
もうちょっと言うと吉本新喜劇やめよっかなキャンペーンっていうのがね、ちょうどあって
大阪でね、
大阪であって、新喜劇の血の入れ替えして、
はい、
入れ替えられた人たちが、
はいはいはい、
温泉劇場に集まってきてたから、
そうそうそう、
みんな優しかったけど、
うん、
でも根っこがもうなんかちょっと病んでたの、みんな、
なんか俺東野さんに聞いたかな、その時代の、その大阪の本体の話、
うんうんうん、
聞いたかな、な
んか本体で今田東野さんとかが入ってわっと盛り返していくんやけど、はい、ベテランと一緒に、
うんうん、
みんなほら半ばクビになったみんなやから、
出てでしょうね当時はね、
もう恨みつらみしかないよ、でさっきも言ったけど、朝ごはんご飯と生卵よあとウインナー勝手に吉本の若福岡の若いやつが焼きますからやったら、うん、でギャラめっちゃ安いし、
ギャラなんかなかったんじゃない、あったっけ、1日1000円ぐらい、
え、俺ら、
うん、
俺らあれ200円よ、
1日200円やったっけ、
200円よだ2ステよこれ、1日漫才やってコントやって新喜劇の出番、
はいはいはい、
が2回あるから
200円やったっけ、
舞台6個出るやろ、で私音響やってました、
あ、そう、大吉さん音響だ、
で竹山くんは照明、
はいはい、上でね
やってました、
照明の方が寝れるんですよ小屋になってるから、
で1日朝、まあ、6時、まあ、7時8時もいいよ、ちょっともう100歩譲って、はい、8時から働いて夜は楽屋で先輩たち寝泊まりしてるから、その飲み会のお世話、
うん、
大体
ね、寝れんの 1時とか2時よ、
1時2時
寝れるのはね、
そう
で体育酔っ払っちゃってるし、
うん、でずっと公演中は待機、何かあったらいかんから
待機
で自由時間なくて、
そう、ね、そう、
でそれこそ1日これ1000円はもらえるやろ、
うん、
つって1ヶ月頑張って3万円源泉行かれて2万7000円もらえると思ったら、うん、マジでまさかの1日200円計算で5400円やったんよ、もうビビった、マジで
よく覚えてんな
最初の営業ギャラが1000円やったんよ俺たち、
あ
ービートルの、
そんな問題でやったのもね、
う
ん、あのビートルね、
釜
山まで行くやつね、
うん、
JR 九州のね、
そう、あれが1000円やったからみんなで1000円で期待してて、
それで1000円で期待しててもおかしいけど、今考える1000円なわけねえんだから
200円で心配すな、倍々になるからっつって、でもちゃんとね何ヶ月後に400円になったよ1日で次800円になったよ、
はい、
おいいぞと思った、うん、そこで止まったからねそこでビタ止め
あれはテレビ出て、花台がテレビ、向こうのテレビで売れ出した時あるじゃない、向こうで若い時、
うんうんうんうん、
とことんサンデーとか、
うん、
その辺の時は、うん、きちっともらえたら営業とかも、
あ、でもね一律やったよ、全部5000円、
あの時代で5000円なの、
5000円、
1人5000円
え1本5000円、あ、1人ね、
1人か、
だから週1のレギュラーがありますっつっても5000円やから2万円、
テレビも5000円、
5000円、営業も5000円、
あ、じゃあそんな飯を食えたわけじゃないってこと、
あ、でも数があったから、だから10万円ぐらいにはなったかな、営業とかめちゃめちゃ行って
たし、じゃあ小遣い程度だ、じゃあそっからちょっと実家から通ったりすると、
そうそう、実家やし、
なんとか行けるって感じだ、
うん、彼女の家に転がり込んでるし、
転がり込んだりとか、
だからでそれがもう当たり前だってずっと植え付けられてたからでちょっとずつギャラ上がったかな、でも結局15年福岡おったけど、
うん、
アベレージで言うと30万なかったと思うな20万円ぐらいじゃないかな
そうよね、確かにそのギャラの相場って、まあ、吉本さんがうんぬんじゃなくても、
うん、
最近なんかちょっと福岡行って向こうのローカルタレントとかと仲良くなったりして飲んだりするけど、
うん
う
ん
まあ、もう俺はもう全て語らないけど、
うん、
ちょっとやっぱり違うね、
異常に
安いというか、
うんうん、
安いっていうか、まあ、あれですけど、
うん、
なんていうか、もちろん飯は食える、うん、向こうで売れっ子になればね、
うんうんうん、
でももともと制作のラジオもテレビも制作してる数が違うから、
うん、
そんなに多いわけじゃないじゃない、
うんうん、
だからみんなこうなんとなく一、
うん、
人暮らししてますけどなんとなく食えてますっていうような、
うんうん、
だから一般的なサラリーマンぐらいの感じの給料で、
うんうん、年相応のね、
みんなやってる感じだったね。
だから福岡はまだもらえてて、これ前も番組で喋ったけど、佐賀のラジオの話知ってる？
知らない。
佐賀のね、なんかラジオで、うん、それこそ玉結びみたいな、うん、昼の帯番組が始まって、うん、それの、まあ、メイン MC が日替わりの福岡吉本芸人だったんよ、うん、
はいはいはい、
でそいつらもすごい喜んでさ、うん、いくらもらえるんだろうって、
うん、
でギャラ聞いたら、
うん、
交通費込みで2000円やったよ。
もう2000円足りないじゃん、交通費だと。
そう、
福岡からだと。
だ回数券買って、
うん、
で佐賀まで行って で局まで行くバス代ももったいないから、みんなでお金出して中古のチャリ買ってみんなで植木町の下に鍵隠して自転車乗って行ってたっつって。
すごいな、強くなるな、そんな芸人は。でも
であんまりやつって会社が切符はくれたって言った佐賀までのでもタクシー代とかくれんやったっつって。
は
いや、だからね、まあ今ね、こうやって東京でやれてるのはね、すごく夢みたいだなと思うけど、でもここまで来るのも私もまあそこそこ大変やったけど、
東京いやいや、まあいろいろあるでしょう ね、
まあちょっと話すごい脱線したけど、
はいはいはい。
で、いろいろあって、まあ3回飛んで、結局東京行ったやん。
うん。
それは最初誰を当てにしてた、
ね、誰もいない。だからとりあえず兄貴んち行くけど、うん、2回目3回目飛んだ時兄貴んちってめっちゃぶち切られてるから、もう来るなみたいなって、
うん、
でも3回目もとりあえず行くとこないから、とりあえず兄貴の下井草に住んでましたよ。
その時下井草
西武線。
へ
え。兄貴は高田の馬場の大学だから、
うん、
あの辺の大学の人はね、西武線住む人多いのよ。
うん、ねえ、あのいくら持ってったん。
俺はいくらもなかったんじゃないの、ほぼ金なかったと思うよ。
ねえ、
うん、10万もなかったんじゃない。
うん、
でとりあえず行くだけ行こうと思って、どっか働けるだろうと本当に安易な気持ちで行ったよね。
向こうでもうお金は作ろうみたいな感じ。
うん、だったと思うよ。あで、うん、あ、うん、10万円もちょっと10万円もうちょっとあったかな、確かに。
でもね、いくら30年ぐらい前の話とはいい、うん、10万じゃね、東京で。
いや、足んないよね。ほ、うん、んで兄貴のとこ来て、
うん、
ちょっと日雇いしたかな、
うん、
兄貴に教わったりして日雇いして、
うん、
でその兄貴はすぐ出ていけって言って、
うん、
もう本当に住むなら住むでいいと、
うん、
自分で一人暮らしで考えろって言われて、
うん、
ほんで西荻窪って押すんだね、
うん、
ほんで西荻窪の一番初めの風呂なしの2万8000円かな、
うん、
トイレはなしだったかな。
あ、じゃあその日雇いのお金とか、
でも元々のやつで
持ってたやつでなんとか、
うん、そうそうそう
借りて、
そうだね、うん、でそれで渋谷の八百屋、今もあるけど井の頭線のところにね、うん、今フルーツ大和田になってるのかな、
あのパチンカさんの横み
たいな、そうそう、あそこ大和田製菓っていう八百屋で、
うん、
そこでバイトしだしたね。あとガードマンやったりとか、
うん、
あとよくわかんないあの工事現場と工事現場の間を、もう昔デジタルじゃないから、
うん
うん、書類を持ってくようなバイト、なんか お伝えする書類みたいなのがあるんで、工事現場と会社の間でとか、そんなんやってたね、うん、初めずっとね、
うんうん、で中島くんと出会うよね。
中島がだから来るんよね、
うん、
こっちに。まあそれも偶然的に来るんやけど、
うん、
偶然的に西荻窪の食堂で会って、
うん、なんかで見たそれ、
うん、友達何しようってみたいな感じになって、
たまたま飯食って
たまたま飯食って
入ってきたよ、
あいつもあいつも、うん、で仲良かったから、それこそ福岡吉本で僕が悩んでる時は中島とよく会ってたから、あいつも幼馴染だから、
うん、うん
うん、ほんでうわなんでってお互いびっくりして、
うん、
で各々の話聞いたら、まあ、向こうはほら親衛隊でどうたらこうって友達がいなかったとか、
うんうん、
いや俺西荻住んでるよみたいになって、
うん、
そっから1ヶ月ぐらい同棲、勝手に同棲してたんじゃない、
2人で住んで、
そう風呂なしのところに、
うん、
で1ヶ月2ヶ月経ったらあいつもなんか勝手に家借りるって言い出して、
うん、
そんな帰らんでいいってよみたいになって、
うん、
もう帰らんって言い出して、
え中島くんもじゃああんまりあてもなく、
あてもなく来てる、あいつはだって福岡の料亭 の板場で大喧嘩して飛び出てきてるから。
へえ、
そうで、そこから2人でずっと1年ぐらいバイトしてたかな、うん、あいつもそこから高円寺の八百屋とかでバイトしてて、
うん、
でもその1年よく遊んだよね東京、
うん、
だからやっとできた友達っていうか東京の知り合いができたから、
うんうん、
それよく遊び行ったよ。東京タワーもあいつと行ったし、ディズニーランドもあいつと行ったし、
うん、
皇居もあいつと行ってるし、
うん、
っていうのをやって1年ぐらい経って、いよいよこれ俺何やってんだろうってなって、
うん、
で中島に言うのよ、長屋俺ちょっと芸人になるため来たんやけどって言って、
うん、
いや知っとるよなって、どうしようかなってなって、
うん、
で試しに お前どうするって言って、
うん、
やってみらん芸人って言ったら、
うん、
やろうかなって言うから、
で
それで事務所探しが始まるね。あとネタ作りね、うん、中島がもっと親衛隊で東京もなあれだってか詳しかったから、
誰の親衛隊だっけ中島くん、
中島スタートは小泉京子さんじゃない、
うんうん、
でそっからあいろんな人やって、
いろんな人やってんの、
田村、いろんな、なんかこういろいろ渡り歩くのよ、なんかそういうこの組織ができて、で田村恵里子、
うん、
九州親衛隊長からなってるのよ、田村恵里子の、ほんでその次にね、西名ひとみ、違う、うん、なんかちょっとごめん忘れた、もう一人アイドルできたよ、
うん、
今ちょっといらっしゃらないけど、
うん、
その人の全国親衛隊長になってるのよ。
へ、
だからこう横のつながりで成り上がったんじゃない。
へ、それも独特な文化やね、親衛隊文化って、ね、
だから昔で言うところのちょっと暴走族には近いだろうね、
な
んか俺たち子供の時見た聖子ちゃんとかさ、
うんうん、
結構だから裏でやってることは結構やんちゃなことやってたみたいだから、
うん、
みんな、
うんうん、
だからそこのなんかだから一番 なったんじゃないので、芸能プロダクションの人とかも知り合いができてて、でそれでいろいろ電話とかするしたり問い合わせしたりするのが慣れてるわけさ、芸能プロダクションと、
うんうんうんうん、
でそれで見つけてくれたのが鍋プロよ。
鍋
プロのオーディションっていうか、あのオーディションはやってないけど、
うん、
今回からちょっとあの日曜日のネタ見せ終わりで、
うん、
外部のやつもネタ見ようかと思っているから、
うん、
もしそれでよかったら来ないかって言われたっつって、
ほうほうほう、
ほんで表参道のさ、
うん、
今ないのかな、森花江ビルってあるのね、
うん、
森花江ビルの裏が渡辺プロの稽古場のビルがあったのよ、
うん、
そこにスクールメイツが稽古してたりとか、
うんうん、
もう稽古場のスタジオだけで 5,6 個入ってるビルじゃない、
うん、
渡辺プロが持ってたのよ、
うん、
でそこでネタ見せしてさ、
うん、
日曜日の15時頃行ったかな、うん、確かだから今で言うとだからネプチューンだ、
うん、
ネプチューンぐらいか今生き残ってるの、その場にいたのは、
うん、
まだゴルさんたちも入ってくる前だから、
はい、TIM さんの前、
うん、ネプチューンだ当時の人たちが50組ぐらいいたかな、
そんなおったん、
いた、
へ
え、で全部ネタ終わった後に、
うん、
みんなその時ものすごい調子悪かったみたいでめちゃくちゃ怒られてんだよ、うん、作家とかいろんな人に、
うんうんうん、
ほんでその後にじゃあちょっと今日から新人呼んだからみたいな、
うんうん、
ちょっとあのネタ見せ今日からやるからって、それに対してもみんな怒ってるの、なんでかってみんな年に一度の大オーディションで入ってきた人たちだから、ビッグサーズでオーディションっつって、
うんうん、
でもそれを、ね、年に一度の大オーディションを無視して、
うん、
今日いきなりってなんだよってみんな怒ってるから、でそれで入ってきて、どうもって、もうネタ見せだけどよくわかんねえからスーツ着てってさでどう思って漫才やったらもうちょっと誰も笑えないよね、うんうん、
まあね、
誰も笑わないけどなんとなく形ができてるから、
うん、
当時 その所長とか作家も4人ぐらいいたかな、
うん、
え何君らどっかでやってたの、うん、って言葉もなんか変だけど、うん、って作家の一人が、うん、九州じゃないその言葉って、あ九州ですって、
うんうん、
やってたのって言われて、うん、あ僕だけちょっと福岡吉本でやってました、
うんうん、
こっちは初めてですけど、面白くないけど形はできてるよねって言われて、
うんうん、
ほんでその時にでもあれ一つ分かっといてねって言って、
うん、
それが一番衝撃だったのよ、
うん、
九州でやってようが大阪でやってようが、うん、東京では関係ないからね、
うん、
って言われて、
うんうん、
東京では一からだから、うん、そんなキャリアじゃないからって言われて、
うんうん、
あはいって沈んで、
うん、
でそっからだね、もしあれだったらうちいるってなって、
うん、
あうちでいてちょっと勉強したらライブ出て、
うん、
って感じだったよね。
それが92年ぐらい、
92年とかじゃないのきっと、うん、90年に芸人になってんだったら92年とか、う
ん、でもそんな感じでさ今まで年一で入ってきた人たちの中にピャンと入って、
はい、
大丈夫だったんですか。
いや初め怖いよ
ね、えそら優しくないよね、
全員先輩だし、
うん、
怖かった。トイレでさ、
うん、
でその時渋谷の109あるでしょ、
うん、
あれの上がね、うん、ライブハウスだったのよ、今はないけど、
うん、
で人気者もいるわけよ、
うん、
で なんか分かんないけど俺たち2日間ライブやるんだけど、
うん、
2日とも出してもらえることになったのよ、
カンニングが。
そう、うん、だからこう出してもらえることによって出れない人も出てくるわけよ、
もちろんね、うん、
でもみんな会場には来なきゃいけないみたいな、
う
ん、だからそのトイレでさ小便器が3つ並んであるじゃん、
うん、
で俺トイレの、ま、本当になんかドラマみたいで嫌な話だけど、
うん、
トイレの真ん中入ってさ、
うん、
小便器のね、
うん、
そしたらまた後ろから先輩2人が来て左右囲まれたのよ、
うん、
で俺もあおざっすみたいな小さい声で言ってたらさ、
うん、
お前まあ調子こくんじゃねえぞこらって言われて、
う
わお前らみたいなのすぐみんな潰すからなこらって言われて、
うん、
そうみたいな、
うん、
とっから始まって、
うん、
ただやっぱり持ち前のほら俺も中島も結構裏がうまいから、
うん、
そっから半年後にはもう全員友達だったよ、
ね、うまいこと、
うまいこ と飲み会ではしゃぎいやー先輩って言いながら
いろいろね先輩たちのツボをこちょこちょして
そういうの俺も中島もうまいから、
いや
いつの間にかみんな仲間だから、それは今も仲間ですよ、
うん、
未だにその先輩たちと家族ぐるみの仲間、
うんうんうんうん、でもその調子よく始まったわけやん、鍋プロ
初め調子よかったね、うん、初めだから大吉さんが一回会ったことあるその、ブランドルさんっていう先輩、後の東京ダイナマイトビンゴビンゴジャパン、
うんうん、
本邪魔かさんがちょうどライブを卒業したあたりだったのよ、
うんうんうん、
でトップがその当時はブランドルっていう3人組の皆川さんって今プロダクションの社長ね、
うんうん、
とあと名倉潤さんのもともと組んでた2人組の潤カッツ、
うんうん、
ほんで堀健さんが一人の時と堀内さんのパープルンって通るコンビがあって、
うん、
それが途中で解散して堀内さんと、春菜さんでフローレンスなんだけど、
うんうん、
その順番があって、
うん、
その次かその次ぐらいに入れてもらえるようになったのよ、
うんうん、
ライブとかでも、
うんうんうん、
だから調子は良かったのよ、
ね、結構上位グループやその
そうそうそう
中で、
うんうん、でもそれはやっぱり福岡でやってたのもあると思うよ、
う
ん、1年間やってたからある程度行って、
うん、
でもそっからがやっぱ初めは良かったけどそっから伸び悩むよね、
うん、
あとはやっぱ友達がなんせできるから楽しくて、先輩とか同期ぐらいの友達もできるから、東京で1年ぐらい中島としかいないんだから、
そうね、
楽しくなっちゃって、東京のいろんなことを知るわけじゃない、
うん、
ただ遊びたいしさ、
まあまあ
刺激はあるし、
そりゃ桁違いよね、そりゃ東京は。
だからもうそれが楽しくて、なんかネタおろそかになってきちゃって、
あ
1年半ぐらいでクビになったかな。
クビになった
の？クビになったよ。 ある日ナベプロの会議室呼ばれて、うん、4組ぐらい呼ばれたかな、
うん、
ほんでもうそれこそ今ソニーの笑い作った平井さんよ、
うん、
だと今アウンっていう今ネズッチやってる関口さんという偉かったから、
うん、
で呼ばれて、
うん、
日曜日かなんかに、で今日でクビですと、
うん、
で俺らの理由は素行不良っていう、
うん、
まあ、もう遊んでばっかりだしネタも作んないし反抗ばっかりしてるしっていう、
うん、
でそこを不良でクビってなって、
うん、
でその日からクビですよ。
別に悪さしてたとかじゃなくて、もう言ったらやる気が見られない的な、
あ、でっていう判断だよね。まあ実際そう思うよ、やる気がないと思うよ。ネタにグイグイやる気があるような態度じゃなかったし、やっぱ遊んでばっかりいたし、
うん、
ネタ見せとかもすいません今日ネタできてませんとか、
あ、
でそれでめちゃくちゃ怒鳴られたりしてもまた言い返したりしてたから、
うん、
だからそれはそうなるよね、
1年半で鍋プロ、
そうなのよ、
出ることになって、
そうなのよ。
さあ、いろいろ話聞いてみましたけども、もう結構40分ぐらいいったね。なのでまたこの続きは次回持ち越したいと思いますが、
はいはい
はい、その次回の前に竹山くんからお知らせが。
はい、すいません、
緊急事態なんだって。
いや、緊急事態というかですね、私カンニング竹山ずっと年に1回単独ライブ放送禁止っていうのをやってるんですけど、
うん、
今年は2月の16日から18日まで池袋サンシャイン劇場で、
うん、
放送禁止2024にあります、
うん、
ありがたいことにチケットがですね、うん、販売とともに10分で即完したんですよ。
そうやろ、
はい、
で毎回即完やんこれ。
そうなんです。で、よかったな、今年も助かったなと思ってたらですね、ちょっと詳しい事情は言えないんですけど、
うん、
あるプレイガイドがめちゃくちゃ持ってたっていう、うん、事実が発覚しまして先週なんだそれはと、
まあ、いろんなミスがあったのかな、はい、
で なんでそんなところで売ろうとしたんだと、うん、いうことになって、会社と、
うんうんうん、
で全部返してもらえっていうの、うん、になって、
なるほど。
で今日が 何日、ちょっと録音
これ配信がね17
でしょ、うん、今日が15日なんですよ、
うんうん、
15日の月曜から全部こっちの管理のもとのプレイガイドで発売、
うん、
再発売というか、あの返してもらった分を再発売するようになりました。
なるほど、
さっき見たら今の段階でちょっともうまた速感が出てきてんだけど、
うん、
日によってはまだあるかもしれないんで、
なるほど、
もう多分これが最後のチャンスだと思うんです、うん、僕もチケット持ってないんで、
うん、
うちの身内とか僕の友達もなかなか入れられないんですよ、
うんうん、
席がないから、
うん、
ある程度でっかいサンシャイン劇場のところで、うん、やりますけども、
うん、
ぜひあのちょっとプレイガイド等々見てみてください、はい、まだラストチャンスで入れるかもしれない、
うん、ね、
お願いします、
ね、完売御礼の放送禁止に、
はい、
今年はひょっとしたらいけるチャンスがまだあるということなので、
お願いいたします、
皆さん確認してください、
はい、
ということで41回目の配信はこんなところで終わりたいと思います。では竹山くん、来週も
よろしくお願いします。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。